皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談などを朗読でご紹介します。今日は2023年4月10日にミンフイネットで発表された、これらの災害は地球を破壊するのに十分なものです、人類を守るのは誰ですか、という内容の後編です。それではお聞きください。これらの災害は地球を破壊するのに十分なものです、人類を守るのは誰ですか、後編。文方園。1、2013年ロシアの隕石事件での異常現象。現代科学に対して無限の憧れを抱く人々が多く存在する現代において、人類が発展することでいつかは科学により人類が解決できない全ての問題を解決できると信じています。もしこのように実現できた場合、この美しい憧れ自体には非難の余地はありません。しかしながら、人類が究極的な問題に触れるとき、例えば人類の起源、宇宙の存在の理由、人類の滅亡などの命題に関しては科学が小さく見えてしまい、仮説を設定し推測を行うことはできても真実を提供することはできません。例えば世界中で3年間猛威を振るった新型コロナウイルスが現れた時は突然で、去った時も突然であり、人々を怯えさせ手探り状態に陥らせましたが、この疫病が何であるかについて人類は依然として迷っています。人類の文明はどのような形で滅びる可能性が最も高いでしょうか。2000年、ディスカバリー誌は人類滅亡の可能性のある20の出来事を列挙し、衝突事件がトップに君臨していました。これは単なる危機感を煽るものではありません。2013年、ロシアのシベリア地方で発生した隕石の衝突事件は、地球の半分、あるいは人類全体を消滅させる危険な衝突事件でありながら、危険が迫る瞬間に神秘的に解決されました。科学者たちはこれに驚嘆しましたが、今日に至るまでその科学的根拠を見つけることはできませんでした。2013年2月15日午前9時20分、ロシアのシベリア地方チェリャビンスク市上空に突然地面に向かって高速で飛来する巨大で眩しい白い光が現れました。地上から約30キロメートルの高度でその白い光は瞬時に爆発し、輝く火の玉に変わり瞬く間に市全体を照らしました。科学者たちは後に映像資料から空中の白い光が直径約 8.5 メートル、重さ約7200トンの隕石であることを突き止めました。この隕石は秒速 18km の速度で地球に落下し、大気圏に突入した後にアメリカの監視衛星によって捕捉されました。地面への衝突にはわずか数秒しかかからず、人類は完全に阻止することができませんでした。巨大隕石の落下軌跡から見ると、衝突地点はチェリャビンスク核発電所や核物質の保管庫からわずか 100km 以内でした。もし本当に地面に衝突した場合、50万トンの TNT 等量に相当する破壊力を発揮し、原子力発電所を爆発させるとユーラシア大陸全体が消滅して、人類にとっては終末の最悪をもたらす可能性があります。当時、空中を飛んでいた民間航空機のパイロット、アギコフ氏は後にこう回想しています。 飛行機が通常巡航中に向かい側から巨大な火球を見た。飛行機の機内でも熱波を感じた。数秒後、飛行機が激しく揺れた後、大きな爆発音が聞こえた。降下してきた隕石は空中で爆発し、無数の隕石片になった。隕石が空中で自然に解体したのではありません。事故から3日後、ロシアのメディアは車載カメラが撮影した映像を公開し、その映像には隕石が落下する過程がはっきりと映っており、隕石が斜めに地面に向かって落下する直前、不明の物体が隕石に追いつき、突き抜けて砕いた様子が見て取れます。専門家は隕石の落下速度が毎秒18キロ、マッハ54であるのに対し、後方から追いかけてきた不明飛行物体の速度は毎秒40キロ、マッハ120を超える可能性があり、これは超音速機よりも速く、現在世界で最も速い核爆弾の速度でもマッハ30を超えません。明らかにこれは人類の能力を超えています。ロシア当局は軍事兵器を使用しておらず、隕石が落下することさえ知らなかったと語っています。多くのロシア市民が隕石の落下と破壊の過程を肉眼で見ています。驚くべきことに異なる歩行者、異なる車両が異なる角度から隕石が解体された後に物体が飛び去るのを撮影しています。隕石の破片は7000以上の建物を損壊させ、1000人近くが負傷しましたが、死亡者はいませんでした。隕石の破片はロシアの博物館に保管されており、隕石の破片について神秘的な現象も伝えられています。観客が博物館で隕石を見ているときに、透明なカバーが隕石と一緒に浮上して空中に浮かんでいるのが観察されました。博物館のスタッフも驚き、誰も悪ふざけをしていないと主張し、この現象を説明することができませんでした。この奇跡的な出来事は誰が推進したのでしょうか？このすべてを支配しているのは誰でしょうか？そして誰が人類を静かに守っているのでしょうか？私たちは深く考えなければなりません。現代科学の定義に従えば、自然や宇宙自体には意識や思考能力が備わっていません。したがってこのように目的や目標が明確であり、人類を救済する大規模な出来事は、自然や宇宙自体から生じたものではありえません。唯一の可能性は、神々や高次元の生命体が関与していることです。
ここでちょっと一息入れましょう。
それでは続きをどうぞ。
2、数年前、地球は幸運にも一度危機を回避した。2013年の前年は2012年であり、伝説のマヤの予言による世界の終末年でした。しかしその年は何も起こらず、終末派をからかう者が現れました。 しかし2年後、アメリカ航空宇宙局 NASA のウェブサイト上で発表された声明は衝撃的な秘密を明らかにし、カラカウハを打ちのめし、人類が2012年に幸運にも大災害を逃れたことを明かしました。今回人類を皆殺しにしようと企んでいたのは、あちこちに飛び回っている隕石ではなく、人類が無限に頼っている輝かしい太陽です。2012年7月23日、150年ぶりに最大威力の強力な太陽風が地球の軌道を通過したと NASA の声明があります。コロラド大学の大気物理学者ベーカー氏は、もし1週間早く発生した場合、数十億トンの帯電粒子が秒速2500キロで地球の磁場に向かって突進し、世界中の電力網が停止する可能性があったと指摘しています。この強力な太陽風の威力は1859年に起こったキャリントンイベントと同じレベルでした。一般に DST 指数は地球磁場が太陽風にどの程度影響を受けたかを示す指標であり、DST 指数の負の値が大きいほど太陽風は深刻な影響を与えます。キャリントン事件の DST 指数はマイナス850ナノテスラであり、2012年の太陽フレアの DST 指数は驚異のマイナス1200ナノテスラに達しました。この前、アメリカ NASA の専門機関である太陽力学天文台がその所属する NASA 公式サイト SDO で、太陽表面の高解像度画像を公開しました。太陽の NOAA1042 および NOAA1401 の太陽黒点活動領域には異常な活動が見られ、人類が太陽を観測して以来最も深刻なものの一つであり、世界末日レベルの強力な太陽風が形成される可能性が高いとされました。科学者たちが驚愕し、絶望的な状況に陥った時、奇妙な現象が発生しました。太陽表面及び周囲には、突然何百もの黒い不明物体が現れ、それらが太陽のエネルギーを吸収し始めたかのようでした。その後、太陽風は地球を外れました。これはつまり、マヤの予言が間違っていたわけではなく、人類があまりにも幸運だったのです。3. 人類は創世主に守られ続けている。1999年7月、アメリカ NASA の衛星が撮影した人類を震撼させる写真があります。半分の地球が悪魔のような邪悪な顔をしています。アメリカ当局はこの写真に何の意味もないと考えていましたが、当時のアメリカクリントン大統領はこの写真を見た後、教皇や各宗教の指導者にコピーして送るよう求めました。あるアメリカの宇宙機関の役人は言いました。これは本当に説明しがたい。というのも、人類が外宇宙から地球を観測することは今日からではない。なぜこんなにも恐ろしい悪魔のような顔が最近まで発見されなかったのか。これがフランスの大予言家、ノストラダムスが予言した本世紀末の大災厄と関係しているのだろうか。1999年からたった24年の間に、人類は死神と何度すれ違ったのでしょうか。疫病、洪水、地震、戦争、核戦争、天体衝突。なぜ全ての災難を人類が運よく避けて通ることができたのでしょうか。次の災害が襲ってきたら人類はまだこんなに運よく行くのでしょうか。天地の深淵の中で人類の最後の運命を決めるのは、果たして誰が人類を見守り保護しているのでしょうか。 2023年1月20日、ファールンゴン創始者李光羲先生は、なぜ人類が存在するのかという教文を発表されました。その中で、宇宙には生、重、え、滅があり、人間には生、老、病、死があり、これは宇宙の摂理です。現在人類社会は生、重、え、滅の滅の最終段階の真っ只中にあります。と明かされ、天、地、神、創世主は主上に慈悲深いのです。天、地、人、神は皆創世主によって作られたのです。と述べられ、人間がこの世にやってきたのは救いを得るためであり、創世主によって救われ、天国世界に戻るのを待つために人間になったのです。待っている間の症状せぜ、苦毒を積み続けています。これも人間が輪廻転生する目的であり、乱世は衆生を成就させるためにあるのです。と指摘されました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。